NHK カルチャーは歴史再発見移動と空間の世界史第3回、今回は世界史のコア地域と人類の基軸時代と題して、元北海道教育大学教授の宮崎正勝さんにお話しいただきます。なお、これは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
それでは今日は世界史のコア地域と人類の基軸時代ということでお話をしたいと思います。コアというのはこれは中核というような意味でありまして、世界史をこう動かしていく新しい中心というような意味になります。で、5000年前に人口が増加してくる中で、海岸の流域に都市が成立し、灌漑による新しい農地が広がっていったというようなお話をしました。まあ、そこから文明が始まるわけですね。で、一般にはまあ四大文明というふうに言われているんですが、エジプトのナイル川の流域、西アジアのチグリス川とユーフラテス川の流域、インドのインダス川の流域、中国の黄河の流域、そういったところにこう新しい中心ができてくるわけです。で、そこに社会がこうどんどんどんどん成長を遂げていくわけですけれども、その社会はそれぞれの固有の性格といいますか、そういうものを持っているわけです。つまりそれぞれのその自然条件が違いますし、それから多民族の侵入とか洪水とか比例とかですね、いろいろな体験がそれぞれの地域でなされまして、その結果異なるこの文明のパターンといいますか、そういうものが生まれてくるわけです。で、古代の西アジアの歴史学者でありましたフランクフォートという人は、それをホルムというふうに呼んでいます。ホルムというのはフランス語なんですけれども、英語に直しますとホームということになります。まあ、ですからパターンということになるわけですね。で、個人にも性格のようなものがあるわけですが、社会にもやはりそれと類似するものがあるわけです。まあ、いろいろそこ社会は変化していくわけですけれども、同一のパターンの中で社会は変化を遂げている。例えばヨーロッパと日本を比較してみると、これは全く違うわけですね。日本は苦しい時の神頼みで、要するに宗教と日常的にあまり緊密な関係を持たないという社会ですし、それに対してキリスト教社会というのは神が前提となって物事が考えられる、大きな違いがあるわけです。それから日本ですと縦社会というようなことが一つのパターンになっていくわけですけれども、これは他の社会ではまた違った形をとっているということになるわけです。で、そういうものを歴史の中で理解するということはとても大切なわけで、それが異文化理解につながります。つまり世界の諸地域の人たちはそれぞれ固有のものの考え方とか行動のパターンを持っている、あるいは社会の作り方を持っていて、それは決して同じではないということですね。そういった理解がグローバリゼーションが進行していく現代の時代においては特に重要になってきている。異質性というものを重んじなければならないということになるわけです。で、そういったような見地からそれぞれのコア地帯の文明ですね、それを見ていくと、まあ、いろいろ違いに気がつくわけです。で、それぞれの文明に共通する気候というものを取り上げて、その違いを明らかにしてみようかと思います。地球の水分の 97% 海にありますから、海の水分がどのような形でそれぞれの土地に運ばれるのかというのはとても大きな問題でありまして、日本に梅雨をもたらします夏のモンスーンですね。モンスーンというのは季節風とか貿易風というふうに翻訳されますけれども、それがこの大乾燥地帯における文明の形成に非常に大きな影響を持つわけですけれども、そのモンスーンとの関わり方が地域によって違うんですね。まずエジプト文明ですけれども、これは前回お話ししましたが、ピラミッドの壮大さも非常に感動的なんですけれども、ナイル川が長年にわたって作り上げてきた緑のベルト地帯というのはさらに感動的なわけです。で、そういうものを作り上げる技術というのがどのようにしてもたらされるのか、それがモンスーンとどのように関わるのかといいますと、エジプトの場合には直接モンスーンがナイル川の流域に吹きつけるわけではないんですね。ナイル川の上流地域のアビシニア高原、まあ、エチオピア高原といいますが、そこがかなり高い地域なんですよ。海抜大体2000メートルから3000メートルの高原地帯でありまして、そこにこう北上してきたモンスーンがぶつかるわけですね。そしてそこでかなり長期間雨が降るわけです。で、それが1ヶ月かかって地中海まで流れ出すと。ですからエジプトの場合にはモンスーンが直接雨をもたらすわけじゃなくて、間接的に雨がナイル川を通じてもたらされる、非常に理想的な形になるわけですよね。 しかもその長期間雨が降りますので、じわじわ水かさが増してくる、溢れ出すような洪水なんですね。突発的な大洪水ではない。で、日本の水位のようにだいたい水かさが増えてくる時期が決まっているわけです。ですから、そういうふうに考えますと、エジプトというのは非常に恵まれた農耕地帯なんですね。この4つのコア地域の中で最も恵まれていたと言っていいと思うんです。そして、そのナイル川の中流から下流にかけての地域が、今から5000年前にファラオという支配者によって統一されたということになるんですね。そうすると、そのファラオというのはどういうふうに説明されたのかというと、ラーというその太陽神の化身であると、あるいは太陽神の息子であるというふうに説明されるわけですね。で、ラーはですね、天空の女神のヌトの桃から生まれたわけですけれども、昼間は太陽の船に乗って、それから夜は夜の船に乗って人間の世界の上ですね、それを巡るわけです。そして、人間社会に害をもたらすものを取り除いて、安定した社会が作り出されるようにした。つまり、農業社会が安定して推移していくことを守ったということになるんですね。そして、航海が終わるとヌトの体内に戻って、そこで再生すると。だから、ラーは死と再生のシンボルであったわけですね。ですから、それと結びつくファラオというのは、自然の維持と再生を司る、そういうような形で捉えられていたということになるわけです。で、一般の人たちも霊魂の不滅というものを信じておりまして、人間が死ぬと体からカーというのが抜け出して、カーというのはカラスじゃなくて霊魂なんですけれども、それが抜け出して冥界の王であるオシリスというですね、神の審判を受けると。そして、そこで存在価値があるとみなされると再生できると。大体みんな再生できたんですけれどもということになるわけですね。そして、ミイラの中に戻って永久に生き続けるというふうに考えられたわけです。で、それは何を意味するのかというと、これはエジプト人の生活が非常に恵まれていたことを表しているんですね。ずっと生き続けたいというふうに思わせるほど彼らは恵まれていたということになるわけです。こういう恵まれた生活が何によってもたらされるのかっていうと、洪水によって生み出される養分のある黒い土なんですね。ですから、彼らは黒い色を非常に縁起のいいもの、素晴らしいものと考えた。タ・ケムトというふうに彼らは自分たちの住んでいる土地を述べたわけですが、ケムトというのは黒いという意味です。それに対して、周辺の砂漠はデシェレト、まあ砂漠ですね、赤い土と呼ばれて恐れられた。今でもエジプトに行きますと9割は砂漠なんですね。で、ナイル川の水が行き届く1割の部分が緑のベルト地帯なんですよ。で、これは我々から見ると非常にこう驚きを感じるわけですが、そういう中でエジプトの文明は作られてきたということになるわけです。次に、西アジアのメソポタミア文明ですけれども、ここはモンスーンの恩恵を全然受けないんですよ。なぜかというと、モンスーンはまっすぐ赤道から北上してきませんで、回ってワープするわけですよね。で、アラビア半島を経由して西アジアに風が吹いてきますから、水分がないんですね。乾燥した形で入ってくるわけで、砂漠の砂嵐のような形になるわけです。で、メソポタミアが水源としたのは、東トルコの山岳地帯の雪解け水というわけですね。毎年その春が訪れる時期というのは違ってきますし、温度差もありますので、雪解けの状態が毎年違うわけですね。だから、時には突発的な大洪水が起こる。それが物語化されて旧約聖書に収められたのがノアの箱舟の話ということになります。あの話の原型はメソポタミアにあるんですね。その箱舟が流れ着いたのが、東トルコで一番高い山であるアララト山という山の中腹である。ですから、まあそういったようなことから、東トルコの山岳地帯が彼らの生命を支えた水を供給する場所であり、モンスーンはあまり役に立たなかったということになるんですね。そういったことで、メソポタミアではチグリス川とユーフラテス川を全体としてですね、農業に利用するということはできませんで、条件のいいところしか灌漑に利用できなかったわけですよ。ですから、それは都市国家が分立してお互いに対立し合うという形を取るわけですね。水を支配するというのは非常に大変であって、その条件のいいところに都市国家ができている。それから、もう一つは、メソポタミアは周辺に開かれた地域であって、周辺から遊牧民とかですね、いろんな人たちがこう侵入してきたわけですね。だから、争いが絶えず繰り返された地域である。そういう地域で、じゃあどういうふうにしてこう世界を説明したのかと言いますと、それぞれの都市には守護神がいて、つまり神ですね、自然の機能を分担すると。そして、神々が会議を開いて、そして、まあ一定の秩序を作り出す。 でその時に会議を司会したといいますか、動かしたのがエンリルという神でありまして、このエンリル神というのは空気とか嵐を支配する大気の神なんですね。そしてこの神は川が氾濫した時に水没した大地を乾かすとかですね、それから穀物の種を運ぶというような重要な役割を担った。でこのエンリルが神々に命令をし、神と人間の運命を決めたということなんですけれども、このエンリル神という風の神様、大気の神様は非常に思慮分別に欠けまして、時々暴力的に社会を破壊したわけですね。でこのエンリルを助けたのが塩基という水と知恵の神であって、この塩基は人間に対して非常に好意的であって、農耕を教えたり、あるいは技術を教えたり、人間社会を支えたという。だからそういう2つの神でもって自然を説明した。だから一筋縄ではいかないというのがメソポタミアの自然であった。でそういうような状況の中で人間がどういうふうに説明されたのかといいますと、人間は神の奴隷である、働くことが大変なので神が人間を作ってですね、自分がやるべき仕事を負担させたんだというふうに説明されてくる。でメソポタミアのもう一つ大きな問題は塩害なんですね。塩の害なんですよ。つまり非常に暑いんで灌漑した水がどんどん蒸発した、そうすると畑に塩分が蓄積されちゃうわけで、農地を変えなきゃいけないんですね。そこで北の方に中心が移っていった。でだんだん時代が経過しますと、中流地域のバビロンという都市が非常に栄えて、それがそのメソポタミア全温帯を動かすようになってくるわけですね。そうするとそのバビロンの地域の神であったマルドゥークという神が非常に大きな力を持っていくわけですが、このマルドゥークという神は天地を創造し人間を作った神であるというふうに説明されたわけですね。でこのバビロンの都市を美しく立派に作るために、後にバビロンを都市ということで、ユダヤ人が大量にここに強制連行されるわけですね。そして働かされる。その時にマルドゥークの信仰がユダヤ人に大きな影響を与えて、後のユダヤ教の一つの要素を作っていたんじゃないかというふうに考えられるんですね。つまり唯一神が天地を創造して人間を作ったっていう考え方ですね。まあそういう形になるわけです。それからインダス川の流域なんですけれども、ここは最も直接的にモンスーンの影響を受けた地域です。アラビア海を渡ってきたモンスーンというのは非常に湿気を含んでいますから、それが非常に大量の雨をもたらしたということになるわけですね。ですからインドというのは雨季と乾季が非常にはっきりした社会であって、夏は大量に雨が降った。でも物事はやっぱりいいことばっかりじゃないんですね。大量に雨が降るということは、つまり洪水が頻発するということになりますよね。ですから洪水に悩まされましたし、それからモンスーンというのは地球のその温度が高くなる仕組みになっているんですかね。それによって吹くルートが変わってきますから、そういうことも関係してインダス文明は滅びてしまったのではないかというふうに言われる。でインダス文明についてはインダス文字というのが解読されておりませんので、実態がよくわからない。でやがて紀元前の1000年頃からガンジス川の流域に文明の中心が移るわけですけれども、そこで中心になるのがインドラ神という雷を武器とする戦いの神様で、これはギリシャのゼウスと同じなんですね。この神はいわゆる、大風とかですね、大雨とかそういったような災害をもたらすブリトラ神というのと戦って、それを倒したということになっているんですね。だから要するに自然の秩序をもたらすと、バランスを維持する、そういうような役割を担わされたんだと思うんですが、後になりますとこのブリトラ神というのは人間に恵みをもたらす、雨を大量に降らせて作物を育てるという側面が非常に評価されまして、その前身に変わっていくんですよ、歴史の中で。で最終的にはヒンドゥー教の最高神であるシバ神になっちゃうんですね。時代とともに変わっていくわけですね。でインドラ神は仏教に取り入れられて帝釈天というふうになりますから、我々にも向かなきゃいけない、我々もかなりよく知っているわけですね。次に黄河なんですけれども、黄河はモンスーンの弱い影響を受けた。日本でも梅雨がありますけれども、あの時期に中国にもモンスーンが進出してくるわけですが、黄河文明が栄えた地域というのは非常に北の方にありますので、わずかしかモンスーンが届かない、都市によって違うと、そういったような状態です。で黄河の流域というのは黄土、黄色い月ですね、これは最近は黄砂現象ということで、春先に日本とか韓国、中国ももちろんそうなんですけども、大変こう嫌がられておりますけれども、それが堆積したところで農業が行われるんですね。ですから黄色い土、黄色というのが非常に重要視されまして、中国で最初に農業を教えた支配者、これを皇帝というんですが、これは黄色い皇帝の帝という字を書くわけですね。それから中国で最初に栽培されたのは泡とかヒエなんですが、泡は黄米、黄色い米というふうに漢字で書かれる。 それから中国の皇帝は黄色い衣服を着るわけですね。これは皇袍というわけですが、そして北京の紫禁城といいますか故宮ですねに見られますように黄色の瓦の屋根で生活する。ですから人々の生活を支える黄色い土というのが非常に重んじられた、まあ、ですからエジプトでは黄色、中国では黄色ということになってくるわけですね。それが神聖な色として重んじられた。これも一つの文化なんですけれども、自然条件と密接に関わっているわけですね。で、中国の場合にはその黄砂がですね、川の中に大量に流れ込みますので、流れが緩やかになった下流地域で川床がどんどん高くなってますね。で、周期的に大洪水が起こる。大体2年か3年に1度ぐらい黄河の流れが変わっちゃうくらいの大洪水だったんですね。そうすると治水考えが非常に大変でありますので、そこで中国では官僚制度が非常に強固になって、たくさんの人が協力しないとその自然災害を克服できないわけですね。それが中国の官僚社会を作り上げたということになるわけです。でもう一つは洪水が頻発しますから、中国の文明は海と切り離されてしまうんですね。で、内陸部に閉じ込められてしまう、非常に内陸性の強い文明である、そういう特色も持っているということになるんですね。で、そういうような自然条件とか、それから歴史的なプロセスの違いを踏まえまして、固有の考え方がそれぞれの地域で育ってくるわけです。私たちは文化とか文明がなければ生きられないんですね。人類が今まで作ってきた無数のものの中で生活できてるんです。例えば言葉にしろ、いろんな生活習慣にしろ、全部そうなんですが、そういうものが一つの構造体を持っておりまして、その中心になるのはものの考え方なんです。価値観とか、それから自然観とか社会観とか人間観なんですね。で、そういうものが都市で整理されていきまして、だいたい紀元前の7世紀から4世紀頃に体系化されていくわけですね。学問とか宗教という形で体系化されていく。で、そういうような現象をですね、初めて明らかにした人が誰であるのかと言いますと、これはドイツの哲学者であるヤスパースという人なんです。で、ヤスパースは歴史を考えてみますと、この時期に、つまり紀元前の7世紀から4世紀の時期に、現在の主要な宗教とか学問の源流が同時に登場してきている。これは非常に不思議なことであるということで、この時期を人類の基軸時代、基軸というのは基礎の基と、それから軸ですね、まあ、ベースになる時代と呼んだわけです。つまり宗教とか学問というような一つの抽象的な認識の体系がまとまってくる。だ、これは精神革命と言われるような一つの大きな変化だというふうに捉えたわけですね。で、そういうふうに考えることが出てくるわけですが、なぜ同じ時期に例えばギリシャにも、それからペルシャ人の社会にもですね、それから中国にもそういうような変化が出てくるのかというと、これは都市が成熟して都市のネットワークがかなり高度になってきたということに起因するんではないかというふうに思われるわけですね。で、それぞれも都市を中心とした社会が成熟してきたということを物語っているんだと思います。で、大体この時期にどういうような一つの学問宗教が出てきたのかということを見てみますと、例えば中央アジアのアゼルバイジャンの地域にはちょっと早くなって8世紀の時期なんですけれども、ゾロアスターあるいはツァラトゥストラという人が登場してきます。そしてその人がゾロアスター教という宗教を作り出す。で、これはイスラム教が広まるまでですね、1000年間西アジアで最も主要な宗教として信仰された宗教になります。ペルシャ人が大帝国を作るんですが、ペルシャ人の宗教として1000年間西アジアの人々に信仰された、そういう宗教なんですが、この宗教は簡単に言いますと昼間と夜の循環ですね。昼間は明るい、夜は暗い、その循環を元にして自然とか社会を説明したものなんですね。で、ゾロアスターはどういうふうに考えたのかというと、2つの主要な神がいる。1つは明るさと善を司るアフラマズダという神です。それは例えば蛍光灯で松田ランプってありますね、あれは松田さんが作ったんじゃなくて、アフラマズダぐらい明るいんだというような意味なんですね。それからもう一つ、暗闇の神は同時に悪の神なんですが、これがアーリマンというわけですね。で、このアフラマズダとアーリマンが戦いをし、それに神々が加わる。つまり神々も、まあ、良い神と悪い神のグループに分かれるんですね。人間も二つに分かれる。そして闘争を繰り返す。だから昼と夜が変わるんだというわけですね。で、人間の社会にいいことが起こったり悪いことが起こったり、それから作物がたくさん取れたり干ばつになったり、そういう変化が起こってくるんだと説明したわけですね。これはなかなか傑作なわけですよね。そしてゾロアスターはどういうふうに説明したのかと言いますと、最後に最後の審判というのが行われて、正義が勝つんだ、
夜中全部明るくなっちゃうんだ。夜がなくなっちゃうんですね。夜がなくなっちゃうとちょっと困ると思うんですけども、それで要するにこの地上に理想的な社会が出現するんだというふうに考えたんですね。でそれがペルシャ人を通じて西アジア全体に広がり、千年間も主要な信仰として力を持ち続けたということになるんです。それから現在 のキリスト教とかイスラム教につながりますユダヤ教ができてくるのもこの時期なんですね。ユダヤ人は当時の西アジアの交易の中心でありますシリアに住んでいた民族なんですけれども、まあ、大勢力がですねネットワークをそのシリアの地に伸ばしてきますとやがて征服されてしまう、国を失ってしまうわけですね。で、新バビロニアという国がこのユダヤ人の社会を征服した時に、若い人も年寄りも貴族も庶民も多くの人たちがこのバビロンの町に強制連行されまして、壮麗な町づくりのために利用されるわけですね。いわゆるバベルの塔というような大きな時期のところですね。神のための神殿の塔ですね。そういうのを作らされるということになる。その時にですね、ユダヤ人の中にはたくさんのカリスマが登場します。カリスマというのは、これは神の言葉を告げる特殊な能力を持った人という意味でありまして、まあ、いわゆる神と人間の仲立ちをする人ですね。そういう人が現れて、いろんな予言をするわけです。つまり、神はこういうことを考えているんだ、というようなことですね。で、それがだんだんまとめられていきまして、神というのはこの世の中に一人しか存在しない。それはヤハウェという神であって、あるいはヤーベという神であって、その神が天地を創造し人間を作ったと。ですね、そしてユダヤ人というのはその神と契約を結んだ唯一の神である。だから神が課した戒律というのがあって、それをユダヤ人が守っていれば最終的にはユダヤ人がヤハウェによって救済されるんだというのがユダヤ教なんですね。でこのユダヤ教は当時の西アジアの非常に国際化された地域でありましたシリアの宗教でありましたので、それがやがて周辺に影響を及ぼしていってキリスト教というのが盛んです。それから7世紀になりますとアラビア半島にイスラーム教というのが生まれてきまして、現代の世界に非常に大きな影響を及ぼしている。キリスト教もイスラーム教も言ってみればユダヤ教を母体にして生まれてきた宗教なんですね。まあそういうことになります。それからインドなんですけれども、インドはものすごく自然の力の強いところなんですね。冬は北の方から吹いてくるモンスーンの影響を受けてカラカラに乾き、夏になりますと今度は逆に赤道の方からモンスーンが吹いてきてものすごい量の雨が降ると。でこの自然の力も人間を圧倒するわけですよ。でカラカラに乾いた寒気とものすごく湿ったスコールみたいなものを毎日降るようなね、そういった雨季が繰り返す。でそういったところからインド人が何を考えたのかと言いますと、輪廻という考え方なんですね。これはサンサーラという言葉を、まあ、漢字で訳すと輪廻になるわけですが、車輪がぐるぐる回るように人間はあらゆる生き物に姿を変えて永久に生き続けなければならない。でそれは非常にその苦しい過程である。でインドの人たちはあんまり生きていることを楽しいと思わなかったんですね。宿泊という言葉がありますよね。あれは仏教の用語なんですけれども、苦しみの連続である、人間は火の器である、悲しみの器であるというふうに考えたんですね。そうするとそういうような悲しみの連鎖から苦しみの連鎖から何とかして抜け出せないだろうか、でなんでそういう悲しみの連鎖が起こるんだろうかというふうに考えまして、それを起こすのが業であるというふうに考えたんですね。そしてその業を何とかして取り除いて悟りを開くと、下脱すると、そういうその修行の方法が一つの学問として追求されていくことになるんですね。で例えば最近若い女の人が盛んにやっているヨーガなんていうのも、いわゆる体を動かすことによって人間が自然と一体化して離脱する可能性を探るという一つの方法だったんですけれども、紀元前の6世紀頃になりますとガウタマ・シッダールタ、日本では釈迦牟尼として知られているんですが、そういう人物が現れて、結局人間というのは非常にその苦しみの連鎖の中で生きていかなければならないんだけれども、それをその当たり前のこととして受け入れられるようなんですね。そういったような修行が必要なんです。でそれができればですね、いわゆる悲しみの連鎖から抜け出すことができるんだ、まあ、発祥道というんですけどね、そういうふうな下脱の方法、簡単にできる下脱の方法を考え出すわけですね。それがベースになって仏教という宗教が生まれてくるということになります。でこの仏教はインドだけじゃなくて東南アジアとか中央アジアとか東アジアに非常に大きな影響を与えているわけですね。本家本元のインドではヒンドゥー教に吸収されてしまいまして、仏教はあまり大したことがなくなっちゃうんですけれども、周辺地域でまだ非常に大きな影響力を保っているということになるんです。それからですね、もう一人マハビーラという人が出てきまして、その人は業は物質である、 合というのは物質なんだ。でこれはなんでそういう物質が人間の体の中に入ってくるのかというと、人間が生き物を殺すからだ。殺生が良くないんだ。だからその殺生をやめようではないかということで、菜食主義ですね、それを提唱するわけです。それからもうすでに体の中に入ってしまった業は難行苦行で体の外に追い出そうということになりまして、非常に厳しい修練といいますか、修養を課す宗教ですね、それを考え出すことになったわけです。でそういうようなあのマハビーラの宗教はとてもあの厳しい宗教でありましたから、あまり広がっていかないということになったわけです。まあ、現在でも100万人ぐらいですか、もう少し多いですか、信者がいるようですけども、仏教ほどの広がりは見せなかったということになります。それから中国では最初はですね、血縁原理ですね、家族原理によって社会が結びつけられていたんですが、それがだんだんだんだん下克上で崩れていきまして、力の強い者がこう社会を制するような非常にまあ不安定な社会になってくるんですね。従来の価値観が動揺してきて秩序が失われると、そのような中で各地の支配者は新しい支配原理としてどういうような原理を取り入れたらいいのかというのを求めるようになるわけです。つまり新しいシステムを作れば自分が強大になれるわけですね。そういったような時流の中で都市から都市を巡って新しいものの考え方を広めようとする人たちが出てくるわけですね。でそれが孔子であったり、あるいは曹子であったりですね、あるいは荀子であったりするわけですけれども、例えば孔子というような人は儒家というその学問の流派を作るわけですけれども、彼は家族原理を復活しようと、社会にとって一番必要なのは仁である。仁というのは人弁に仁ですね。仁はラブである。つまり家族愛を社会に取り戻すことが必要なんだというわけですね。それに対して荀子という人はですね、この人は技術者集団を作ってその技術を各地方に売り込んだ人、レオナルド・ダ・ヴィンチみたいな人なんですけれども、この人はどういうことを述べたのかというと、兼愛ですね、つまり無差別な愛が必要なんです。家族だけを愛するんじゃなくて世の中の人をみんな愛さなきゃならない、そうしないと社会は良くならないんです。もう一つは非行ですね。非行っていうのは戦争をしないということです。つまり戦争というのは一番大きな無駄であり、物を欠乏させる。で物が十分になければ人々はお互いを大切にできない。だから戦争をやめることが必要なんだと説いたわけですね。それから曹子という人は無為自然ということを説いたわけですけれども、で道家というのを開いたわけですが、これは人間が人為的にあまりいろんなものを作っちゃうと良くないと。最近もいろいろありますけれどもね、いろんなシステムを作っちゃうとそれがかえって社会を悪くするということもあるんだ。だからナスに任せようと、自然というのは非常に重要なんだということを述べているわけです。それからもう一つギリシャなんですけれども、ギリシャには哲学という学問が生まれてきました。でギリシャは交易の国なんですね。自然条件が悪いんで商業盛んにやった。でいろんなところの文明を受け入れたわけですね。でその結果彼らの非常に大きな問題になったのは、万物の根源とは何なのか、何がこの世界を成り立たせているのかっていう問題だったわけですね。これはまあアルケーと言われたわけですね。でそれは水であるとか火であるとかいろいろ考えられたわけですけれども、そういう中で哲学というものが生まれてくる。まあ、これはかなり直感的な学問だったんですね。で後にペルシャ戦争の後でアテネという都市が大変繁栄するわけですが、やがて繁栄は腐敗を伴い社会がダメになってきます。その時にソクラテスという人が出てきて、私は眠りにつこうとしているアテネという魔をですね、目覚めさせるためにその周りを飛び回るアブのようなものなんだという形でですね、青年を目覚めさせてアテネを蘇らせようとするんですね。ところが彼は民衆裁判にかけられて死刑になってしまう。そうしますと、そういうような社会に絶望したプラトンが、この世の中に真理はないと、真理はイデアという別の世界にあるんだというようなものの考え方を打ち出せるわけですね。そうすると今度はその弟子でありますアリストテレスが、いやそれは間違いだ、社会は混沌としているけれどもその背後に真実があるんだ、だから真実は別の世界にあるんではないと、我々の周囲に真実はあるんだ、そういう認識の体系を作り上げるわけですね。それがギリシャの哲学になるわけです。でこのようにそれぞれの地域で個性を持ったお互いに異なったものの考え方が体系化されていく、それが今の世界の多様性をもたらしているということになるわけですね。でそういう現象を指して精神革命とか、あるいは人類の基軸時代というふうに呼ぶんだということになります。
歴史再発見、移動と空間の世界史第3回、今回は世界史のコア地域と人類の基軸時代と題して、元北海道教育大学教授の宮崎正勝さんにお話しいただきました。次回は 世界帝国と諸地域世界と題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーは終わります。